聖書を朗読いたします。新約聖書113ページになりますが、ルカによる福音書第6章43節から49節、ルカによる福音書第6章43節から49節です。悪い実のなる良い木はなく、また良い木の良い実のなる悪い木もない。木はそれぞれその実でわかる。茨からイチジクは取れず、野原からブドウを摘むこともない。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出す。およそ心から溢れ出ることを口は語るのである。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞いて行う者が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて家を建てる人に似ている。洪水になって水がその家に押し寄せたが、しっかり立ててあったのでびくともしなかった。しかし聞いても行わなかった者は、土台なしで地面に家を建てた人に似ている。水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。教会の生活は何と言いましても祈る生活です。コロナ禍にありまして、礼拝のプログラムはだいぶシンプルに縮小した形で行っておりますけれども、それでも今日ここまでに礼拝を進めるだけでも主の祈りを祈りましたし、私が皆さん代表してお祈りをいたしました。もう2回もお祈りをしました。あるいは説教が終わればまた祈ります。祝福の祈りをいたします。誕生者のために祈ります。また今日は聖餐がありますので、聖餐になれば一体その聖餐の短い式の中で何回祈るかと思うぐらい、大変な数我々は祈るのです。この1月に私は母を失いましたけれども、牧師でありました。母が最初に教会に行った時の経験を話しているのを聞いたことがあります。近所の教会だったようですけれども、行った時に本当によくお祈りをする、そのことにびっくりしたそうです。そしてお祈りの間にある言葉が聞こえてくる。しよしよしようしようって言いながらお祈りをしている。なんでみんなしようって言うんですかって後で聞いたそうです。いやいや、あれしようじゃなくてしゅうよって言ってるんですよって言われたそうです。笑い話のようなことですけれども、でもそんな印象に残るほどによくお祈りをするわけです。今日私たちの礼拝に与えられている言葉の中でも、主イエスはしゅうよしゅうよというもの、そういう言葉をお語りになっております。もう一度読んでみますと、こう書いてあるんです。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の言葉を聞いて行うもの、そう言われております。主よ主よと、どうして口先ばかりであなた方は言ってるだけなんだってシエスがおっしゃる言葉であるところまでは、まあある意味では正しいかもしれませんけれども、ただ続け読んでいきますと、そこに言われていることはどうして行わないのかって、そうしますと私たちはすぐにこの言葉を聞きながら、どうもイエス様におこごと言われているような気分になって、 あなたは口で私のことを神様、主よ、主よなんて呼ぶけども、あなたのやってることはどうも不真面目だね、不経験だね、そんなふうに責められている気分になるかもしれませんけれども、しかしそれははっきり申し上げて間違いだと言わざるを得ません。書かれていたのは、聞いて行わないのか、そしてその後、私のもとに来て私の言葉を聞いて行うもの、私のもとに来てって書いてあります。それは主イエスのもとに来る、まさにそのことですし、そしてそこでどうするのか、そこで行うっていうことはどういうことなんだ、一体何を行うんだ。我々は大慌てで真面目になんて考えますけれども、しかしこの話はずっと続いている話であったことをここで改めて思い起こしてほしいのです。ですから聞いて行うものっていうのは、いろんなことを考えることはここでは許されません。すぐ前に書かれてあったことです。すぐ前に書かれてあったのは、あなたの目から針を取り除けなさい、それが聞いて行うことです。じゃあ目から針を取り除けて、まあ、目がよく見えなくなっているところをよく見えるようにして、一体何を見るのかっていうと、それはもっと前へたどると出てくるのは、あなた方の父は情け深い、あなた方の父は憐れみ深い、慈愛の深い、慈しみの深い方だ。ですからシュエスがここでおっしゃっていることはちっとも難しいことではなくて、聞いて行いというのは目の針を取り除いて優しい神様をよくご覧ということなんです。当然のことですけれども、主よというのは呼び声ですが、イエス様はそうお語りになったのは、どうもその呼び声が、声ばかりは威勢がいいんだけれども、でも本当に呼び声になっているかな、なっていますか、そういう問いかけでしょう。呼びかける言葉は語るのに、しかしそこにおられる、その呼びかけを聞いておられる方をあなたは忘れてるんじゃないだろうか。親が我が子を見るのに、この子が早くお父さんって呼べば、お母さんって呼べば、そう思います。そしてその子がお父さんやお母さんって呼んだときに、まあある場合には親の何を削ってでもこの子にあげたいって思うようなことでしょう。そういう思いで神様が前にいらっしゃるのに、その前に出てきて我々威勢よく主よ主よって呼ぶんですけれども、あたちっとも私のことを見てないじゃない。それがここで主イエスが父なる神から言葉を授かって言っておられることです。呼んだら呼んだ通りにしなさい、私がいるじゃないか、愛を持ってあなたに答えようとしている私がいるじゃないか、そんな父がおられるのにそれを見ないで、主よ主よなんて威勢よく呼んでるのはとても残念なことだ、あなたの声の大きさ、祈りの熱心さ、祈りの回数の多さ、時間の多さが問題なんじゃない、たった一つのこと、呼ぶんならばそこに呼ぶお方がおられることをよくわきまえなさい。親子の呼び合う関係を思い起こせばよいのです。子供がお父さんお母さんと言って、そこにお父さんお母さんを知ればどんなに心が安らぐでしょうか。それと同じように、いやそれにも増して、我々が主よと呼びながらそこに耳を傾けてくださっているお方がおられることを知るということが、私たちにとってどんなに慰めとなり励ましとなり我々の生きる勇気となるか。こうした呼びかけたお方がそこにおられること、しかも愛のお方であるということを知ることが、主イエスはその後で土台の話をなさいますけれども、つまりそれが人生の土台なのだと主イエスはそう語っておられるのです。しかもこの土台は全く土台らしい土台でありまして、強くびくともしないのだと主イエスは言われるわけです。 主イエスはここで二つの家の話をなさいます。しかしこの二つの家には大きな違いはないのです。ただ違うのは土台の有無だけです。まあ、家の建て方自体もそんなに変わらないのでしょう。主イエスは特にそういう話をなさいませんでした。そしてまた洪水が押し寄せてくることも同じです。片方は運よく洪水が来ませんでしたって話じゃない。洪水も同じように押し寄せてくるんです。この押し寄せてくるという言葉は、ある人は波が当たって砕けるっていう意味の言葉だって説明していますけれども、要するに砕け散る波です。そうすると砕け散る波の影響はある程度両方の家に影響を及ぼすんです。ここで言われていることのたった一つの違いは、これは土台があるかないかだけ。土台があれば洪水の波が打ち当たったとしてもびくともしないのです。これはもうお分かりかと思いますけれども、主イエスが一つの例えをお語りになったので、父なる神の愛を信じて、それを土台にしている信仰者と、そうでない人の違いを語っているということは確かです。そうすると、神の愛を信じている信仰者にも、波が打ち当たることはあるんだ。その打ち当たって砕けた波が飛び込んでくることあるんだ。そう言ってることでもあります。それはもう言うまでもなく、皆さんが経験なさるはずです。信仰を持っておりましても、世の中でいわゆる不幸と言われる出来事に、我々が出会わないわけではありません。主イエスが言われるのは、その波が打ちつけても、しかし、この土台の上に建てられた信仰の家というのは、びくともしないのだ、揺るがないのだ、と、そう言っておられるのです。前にもお話したこともありますけれども、2年ほど前に亡くなられた我々の信仰の仲間でありました S さん、S さんといえば皆さんの中でも、あの方の話を先生なさるのかなと思い起こされる方おられるかもしれませんけれども、 S さんは苦労の多い人生でした。青春時代を昭和の戦争の混乱の中でお過ごしになりました。戦争が終わりまして、結婚なさってご夫妻で一生懸命会社を起こされました。会社がある程度軌道に乗ってほっとしているような、そうした時に、とても優秀なご自慢のお嬢さんを若くして病気で亡くされるのです。その人生の苦しみに打ち当たった時に、この S さんは女学校時代にミッションスクールで学校の教育を受けておりました。その背景があったもんですから、苦しみの中で教会を求められました。通っておられたのはカトリックのミッションスクールでしたけれども、そのカトリックでの信仰や祈りに触れておられましたので、教会の信仰をやっぱりお求めになったのです。そしてほどなく洗礼を受けになりました。しばらくしてこの S さんの福君も洗礼をお受けになりました。ところがです、その洗礼をお受けになった福君が、洗礼をお受けになったその年にその福君が脳梗塞で倒れられて、そして数年後に亡くなられます。残されました S さんは必死で会社を切り盛りし、 そして整えて軌道に乗せて、そしてご長男に引き継がれます。ご長男に引き継がれてほっとしていた矢先でありますけれども、今度はそのご長男が若くしてやはり病気にかかられ亡くなられるんです。この S さんが苦労しながら気づいてみれば自分一人になっちゃった、そういう人生です。この S さんが老人ホームに入られてから牧師が手分けをしまして、あるペースで訪問しよう、そう申し合わせまして、いろいろと訪問をいたしました。ある時に私が、まあ、通りがかりにと言ったら申し訳ないんですけれども、一人だったんですけれども訪ねてみようと思って、そして S さんを訪ねたことがありました。しばらく聖書を読んでお話をしておりました時に、この S さんがこう私に問いかけたんです。先生、どうして娘も息子も夫もあんなに早く死ななくてはならなかったのでしょうか。そう静かに尋ねられたことがありました。私はもう何と答えたのか覚えておりません。大した答えしなかったんだろうと思います。答えようもないことですけれども、この方は人生の最後まで神を信じる信仰を喜んで歩まれました。世間的に言えばそんなに不幸が続くなんて占い師でも呼んで見てもらったらいいんじゃないのなんて話になりかねない話ですけれども、しかし S さんはちっともそう思わなかった。信仰の意揺るがなかったんです。どうしてか、その姿を見るような場面がありました。 S さんが晩年になりまして、ご自分が今度は脳梗塞で倒れられた。慌てて病室に飛んでいきました。 ICU です。気遣いながらお祈りするのもどうかななんて思いながらあるような場面でしたけれども、しかし S さんの方から申し出られて、先生一緒にお祈りしてください、主のお祈りをしてください、そして一緒に主のお祈りをしたんです。命の危機の中で、神よ、主よ、父よ、そこでなお愛の神を信じたのです。主へその言われる通りでしょう。信仰の家はびくともしない。信仰者なのに世に言う不幸というようなことが起こることはありますし、そうしますと誰かの身にそんなことが起こると、神様、あんなに熱心に神様を信じている人がどうしてあんな目に、そんな思いになることも、まあ、偽らざる事柄かもしれませんし、あるいは自分がそういう経験をしたときに、神様どうしてなんて思いになることもやはりあることだと思います。しかし改めて申し上げますと、それで信仰が吹き飛んでしまうのか。主イエスは洪水になって水がその家に押し寄せたが、しっかり立ててあったのでびくともしなかったと言われます。家は壊れないんです。これは S さんにとどまりません。苦しみつつ祈ること、そのように祈りながら支えを得ること、そうした信仰の足取りは枚挙にいとまがありません。誰にでもやってくる洪水に耐える力、それを我々は与えられる。もう一人のお話をいたしましょう。この方は1920年生まれ、もうだから今生きておられます100歳を超える方ですが、もちろんもう随分前に亡くなられました。 K さんという方、関東大震災でご両親を失われました。このご両親はこの方のように覆いかぶさって、このご両親の亡骸の下からこの K さんは助け出された。 私がこの K さんにお会いしたのはもう70歳を過ぎた頃でした。結婚なさって、それからもうまあ二人を知らない人生だったので大変なようだったですけれども、それなりに家庭を築きまして、そして男のお子さんを授かります。元気な男のお子さんけれども、この男のお子さんが9歳の時に無熱性肺炎と、その K さん何回も説明をしましたけども、よくこの話をなさったんです。あっという間に息をしなくなって亡くなってしまった。当時私が赴任しておりました教会では、当時そういう教会が多かったんですけれども、朝の6時半から毎日蒼天祈祷会、朝の祈祷会をしました。この70代の女性と私だけ、2人だけのことが多かった。蒼天が終わりますと、そんなに長く話し込むわけでもありませんけれども、時々こういう話をなさいました。よく聞きました。ご自分が両親を失われたこと、自分のお子さんを失ったこと。である時にもう一段ご自分の深い悲しみを語る朝がありました。こうおっしゃったんです。先生、あの子どこにもいないんですよ。つい数日前まであの子が駆け回っていた板の間の床を触ってみるんですけれども、冷たいまんまなんですよ。どこにもあの子の痕跡が残ってないんですよ。そう泣きながらそう話しました。この時も私はどうしたんだかもう覚えてません。若い牧師、私20代でしたから、あたふたしたに違いないのです。どう答えていいやらって思ったに違いない。けどそんな祈祷会、祈り会を毎日毎日続けたのです。しかしそのように涙を流しながら悲しむことが信仰の家を破壊してしまうことはありませんでした。むしろ信仰の家の確かさを、このKさんが信頼し、信頼するからこそ悲しみをぶつけるように、主よって呼び続けたに違いないのです。そして信仰者として生き切りました。信仰者にも悲しみは訪れます。世間で不幸と呼ばれる出来事がやってこないわけではありません。けれどもだからといって神の愛を信じる土台の上に立っている信仰の家は壊れることはありません。いえ、むしろこの家の中だからこそ、信仰の家の中だからこそ泣けるんじゃないでしょうか、叫べるんではないでしょうか。もし我々が土台のない家に住んでいるとしたら、こう考える、こういうことになるかもしれません。今自分が泣いてしまったら全て終わってしまう。これは悲しいと言って自分の涙を流したら、その涙の流れで自分の家全体が流れてしまうかもしれない。そう思って一生懸命涙をこらえている。悲しむこともできない。今自分が叫べば、今自分がわめけば、その声で柱が折れてしまうかもしれない。だから叫ぶこともわめくこともできない。心にずっとそれを、やり場のない心を抱え込むのです。そうして我々は心を失うのかもしれません。しかし私たちの信仰という家は強いんです。地団駄を踏んでも壊れない、びくともしないんです。主イエスはそうおっしゃるんです。だから悲しむことが許される、嘆くことも叫ぶことも許される。そうしたからといって壊れない。ここに我々の解き放たれた生き方があるんじゃないでしょうか。今日の詩編講読は詩編第119編の65節から読みました。その中でおそらく皆さんが一度読んだら忘れない言葉、その言葉は この四方の裏側を見ていただけますと、下から5行目になるでしょうか。苦しみにあったのは私には良いことでした。あなたの掟を学ぶためでした。と思うような言葉です。そんな乱暴なってあるかと思われるかもしれません。しかし、これは詩人の深い思いです。苦しみにあったのは私には良いことでした。あなたの掟を学ぶためでした。掟というのは神の言葉です。その神は前を読んでいきますと、良いこと、良い方、良いことをなさる方と言っております。その方の掟、その方の言葉なんです。つまり詩人は神様が語ってくださる愛の言葉を聞いたのです。その時に苦しみが良いことだったというのです。それはそこでなお愛を信じられたからでしょう。愛が支えたからでしょう。この神との関わりは苦しみにも突き崩すことができないということ、それを知ったこの詩人はこの人生に深い確信を得たはずです。ああ、私の人生は壊れない、泣いても叫んでも壊れない。この揺るぎない絵を信じることが揺るぎない人生の土台となります。ある方が説教の中でドイツ語の賛美歌を紹介してくださっておりました。素敵な歌だなと思って皆さんにも紹介したいと思いました。クルト・マルティという牧師さんが作った素敵な賛美歌の詩です。こんな詩です。読んでみます。御心が分かる時があるかと思えばまたすぐ分からなくなります。主よ、私が問わずに折れなくなる時、どうぞ私の心を照らしてください。神が定めてくださった道がよく見えている時もあれば全く見えなくなる時もあります。疑いの生まれる時、主よ、私たちを守ってください。神の愛をよく感じ取ることができる時があるかと思うと、またすぐにわからなくなります。不安の心が生まれる時、主よ、どうぞ私たちと共にいてください。神の平和を作り出すことができたと思う時もあれば、どうにもできない時もあります。主よ、私たちの心を目覚めさせ、あなたの平和が来るようにしてください。揺らがないわけではないのです。いつも確かに神様を知って余裕しゃくしゃくで平安でいることができるわけではないのです。不安も疑いも戸惑いもやってくる。苦しみがあるんです。しかしそこで繰り返されておりますように、主よって呼ぶんです。主を呼ぶことを知っているんです。自分の中の確かなものを探すのではないのです。自分の外に、自分をはるか下から揺るぎなく支える。自分では突き崩すことができない土台を知るのです。土台は普段我々の目には触れません。あるいは我々は終始気にしているわけでもありません。けれども揺らぐときに土台の大切さやそれに支えられているありがたさを知るようになります。揺らぐときにこそ私のものではない土台を知るんです。これは幸いなことです。それこそ地団駄を踏んでも壊れない土台を得たら、我々の人生はどんなに解き放たれることでしょうか。土台は父なる神の慈しみ深さ、それに根ざしています。愛です。私たちはこの父なる神に作られた、それ以外にはない存在です。愛を込めて作られたのです。 神様は旧約聖書でモーセにどうやってあなたのことを伝えればいいかとモーセに問われたときに本当に一言でご自身のことをこう言えばいいとおっしゃった。あってあるもの、私はあってあるものだ、存在の根源者だ。モーセは知ったはずです。この方の前に立っておろおろしているような自分、しかしあなたは私がそこに存在させたのだと言ったときに、それこそこのモーセは強い土台を得たんです。どこに行っても突き崩されない土台を得たんです。自分で、あれ人間が勝手気ままに変えてしまうことができない土台、私が存在させたのだという私の尊厳、それを保証してくださるのは神です。神が愛を持って望みを持って支えてくださっている。そのことは苦しみもそれを否定することは本当はできないのです。主を呼ぶことの強さとはそれなのです。私の外に、私以外の、私が触れることも変えることもできないお方、主を得ること。主よと呼ぶ祈りはその祈りの強さなのです。これを知らなければ、我々はこれと思うものを土台として集めます、自分で。まあ、これがあれば人生は安泰だろう、揺るがないだろうと思うようなものです。自分を支えようとするのです。キョロキョロと周りを見回して、標準的な幸せ像を土台と考えることがあるかもしれません。学歴とか、あるいはどういう会社に勤めているかとか、どれだけの資産があるかとか、社会的な地位がどれだけ確かかとか、そう考えれば考えるほど、本当は心の正直なことを言えば自分の中に足りないものがある、そういう不安は消えない。現代風に言えば SNS でいろいろと際限なく人の人生を見ることが覗き見ることができます。そこからある標準的な幸せ像を導き出すということがあるかもしれませんけれども、聖書は言うんです。どの家にも大水は来る、洪水は来る。思いがけない出来事が起きることは避けられません。その時表面的にきらびやかさを装っていることはそんなに難しいことではないでしょう。けど問題は、あなたは本当に泣けるか、あなたは本当に叫べるか、そういうことです。突き崩されることのないお方に対して我々が大声を出すことが許され、我々が胸を叩くようにして祈ることは許される。それを知るのが信仰です。だから主イエスはおっしゃった。私の言う通りしなさい。まずあなたの目の針を取り除けなさい。憐れみ深い父を見るために。あなたがどういう方の懐の中に飛び込んでいるのかよく知りなさい。そのお方の胸を叩けばいい。そのお方は慈しみと愛のうちにあなたを存在させてくださった方、土台はこのお方以外にはない。自分で自分を支えるわけにいかない。我々の存在本当はそうなのです。よく知らなくてはなりません。我々を支えるのは我々を存在させたもうたあのお方、あの愛のお方です。このお方に心染められたときに、今日は初めの蔵の話を呼び飛ばしましたけれども、ここはもうお分かりでしょう。このときにこそ我々の心の蔵は染められるんです、愛に。そのときにこそ、我々は本当に良い言葉を語ることができるようになる。飾った言葉ではない。悲しみの中に一つ一つ、神の愛を見つけながら、我々は語ることが許されるし、そう生きることこそが、我々は自分に与えられた人生を深く生きることなのです。祈りをいたしましょう。主よというあなたが持っているこんな幸いな祈りを無駄遣いするなと、 主よ、あなたおっしゃいます。目の前にいるお方に、そのお方の胸を打ち叩くように、地団駄を踏んでも壊れない愛の上で、あなたに祈り続けることができますように。苦しみの中でこそ、我々に愛の言葉が与えられますように、そうしてくださるのだとおっしゃるのですから、あなたのもとにとどまります。聖餐を祝います。この聖餐のパンとブドウ液の中に、この揺るぎない愛を我々がよく知ることが許されますように、主イエスキリストの御名により祈ります。アーメン。